今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章44節から49節です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。2022年のアドベントから始めて3年5ヶ月をかけてご一緒にルカによる福音書を読み進めてきましたが、いよいよ来週で終わります。前回イエス様のご復活を信じられない弟子たちに対して、信じられないものではなく、信じられるようになるようにと、さまざまな証が示されました。そして今日の箇所で、その信じられない者たちが確かに信じられるようになり、そればかりか、これらのことの証人、つまりイエス様が復活されたことの証人となっていく、そうなるという約束がイエス様から与えられています。この約束が弟子たちを支え、励まし、何よりも原動力となって福音宣教がなされていくことになるのです。そのことは同じルカが記しました使徒言行録に記されています。今日の箇所はルカによる福音書におけるイエス様の弟子たちに対する最後の教えとお指図が記されています。内容に入りまして、この44節から49節は非常にはっきりと3つの点を語っている箇所です。第一に44節から46節で、ここではすでにエマオへの途上の出来事でイエス様がクレオパたちに教えられたこと、つまりご自身のご受難と復活について旧約聖書全体が書いていたことが繰り返されています。ここでモーセの律法と預言者の書と詩編とありますが、ユダヤ人は旧約聖書を三区分にしていました。モーセの律法はトーラーといいまして、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね。これらはモーセ五書とも呼ばれますけれども、最も重要視していました。そして預言者の書、預言書はですね、ネビイムと呼ばれまして、ヨシュア記、シシ記、サムエル記、列王記、そして大預言書のイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、そして十二章預言書がこれにあたります。そして最後が諸書と呼ばれる、ネビームと呼ばれ、ケスビームと呼ばれますけれども、律法と預言者の書以外がそれにあたり、その代表が詩編であります。ですから、私についてモーセの律法と預言者の書と、詩編に書いてあること 事柄というのは、まさに旧約聖書全体に記された イエス様についての事柄のことでありまして、それらがイエス様のご生涯と十字架と復活において実現されたことを伝えています。続いて、これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことであるというのは、婦人たちがイエス様のご遺体に香油を塗ろうと墓に来た時に天使を通して言われたこと、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさいという言葉をもう一度ここで再教育されています。このように、まず最初のところで24章で弟子たちに告げられた言葉、イエス様の復活を信じることができるようになるきっかけとなります言葉や教えを繰り返し告げられたのであります。その上でイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活すると言われています。今日の箇所で新しく展開する、信じられないものが信じるものになるきっかけとなる出来事がこれです。ここで原文では彼らの心を開いて言われたとなっています。目という言葉はないんですね。彼らの心を開いて言われたとなっています。つまりイエス様が聞く者の福音を受け入れることができない頑固な心、固くなな心をこう開いて、そして告げられた福音、つまりメシア救い主はあなたたちのために苦しみを受けられ、そして3日目に死者の中から復活する、それがメシアなのだ、そしてそのお方によってあなたたちは救われるのだということを信じられるようにしてくださるということです。自分の力や知恵や見識でわかることではないんですね。イエス様が心を開いてそこに福音を入れてくださる。するとストンと腑に落ちる、人が信じられるようになる、その瞬間というのはそのようなことではないでしょうか。私自身もそういう経験をしてきたものでありますし、また皆様もそのような経験をなさってきたことがあるのではないでしょうか。そしてここで大切なもう一つのことが、44節で私についてとあったことと46節のメシアが同じであるということです。つまり私が聖書の告げるメシアなのだ、このことをもう一度強調されているわけです。振り返りますと、この弟子たちはメシアと言いますとローマ帝国の支配からイスラエルを解放してくださる存在と望みをかけていました。しかしメシアはそのようにしてあなたたちを解放し救うことはない、そうではなく苦しみを受け三日目に死者の中から復活することによってあなたたちを主という最後の敵から解放したのだ、こう述べているわけです。ここには人の苦しみを知り人の死もすべて引き受けられた上で人を根源的に救われる救い主が告げられています。それがイエス様なのだと。苦しみからの一時的な救いではなく、またローマ帝国という権力からの歴史の一時点の救いでもなく、すべての苦しみからの解放、すべての時代の人に共通の死からの解放、それがイエス様の復活によって成し遂げられたことなのであります。それは旧約聖書で予言されていたことであり、それが今あなたに差し出されている福音、良き知らせなのだ、こうイエス様は言っておられるわけですね。続いてもう一つのこと、2番目が47節であります。 また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。このことも旧約聖書ですでに予言されたことであると述べられています。まず罪の許しを得させる悔い改めということですが、これはイエス様が救い主メシアであるという信仰といつもセットで語られることであります。例えば同じルカが書きました使徒言行録20章で、伝道者パウロがエフェソの教会の長老たちに別れを告げる場面があります。そこで自分のやってきたことを振り返りまして、こう言うんですね。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのですと。このように悔い改めとイエス様に対する信仰がセットで証しされてきた、宣教されてきた、こう述べられています。自分の罪を認めて悔い改めることなしにイエス様を私の救い主と信じることはできません。悔い改めるということは方向転換することだと、これまで何度か言ってまいりました。悔い改めとは神様に背を向け自分中心に生きてきた私たちが神様の方に向き直り、神様に向かって歩き出すことです。罪を軽く見たり見ないようにしたりする、そのような生き方は神様を軽く見ること、神様を見ないように生きることです。そんな生き方から今度は神様に向かって、神様罪をお許しください、こう向き合って近づいてくるものに、その名によって、つまりイエス様のお名前によって、あなたの罪は許された、こう神様が言ってくださるんですね。イエス様の十字架と復活によってあなたの罪は許され、神様はあなたと共に生きてくださるのだ、あなたは神様の愛の中で永遠に歩んでいくのだと告げる福音が世界中にいるあらゆる国の人々に述べ伝えられることがすでに旧約聖書において述べられ、そしてイエス様において実現したことなのであります。この罪の許しについては、ここでイエス様のお話を直接聞いている弟子たちにとって、ある意味新鮮な経験を彼らは持っていました。彼らはつい数日前、十字架のイエス様を見捨てて遠くから見ていただけの者たちでした。シモン・ペトロはイエス様のことは知らないとイエス様を否定したものです。しかし復活されたイエス様はそのような弟子たちにご自分を表され、平和があるようにと呼びかけられ、彼らを信じるようにと招いてくださいました。自らの罪を自覆し、その罪を覆い隠すイエス様の十字架で差し出された義と愛とを受けて、彼ら自身が罪を許されたことをこの時実感しているのであります。その許しの恵みの体験が彼らを押し出して、全世界にこの福音、イエス様の名によってあなたの罪は許されたという福音が告げ知らされていくのであります。そしてまさにその福音が今私たちの礼拝においても、毎週主の日において告げられているんですね。このようにイエス様のお約束の実現が今日まさに今この時この場所で現れている、そのことを私たちは知るのであります。そして今日の箇所のこの3番目が、エルサレムから始めて あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい、というご命令です。あなた方十一弟子とその仲間はその証人となるべく都エルサレムにとどまって待っていなさい、という、そういう命令ですね。このエルサレムからというのも旧約聖書で予言されていたことであります。イザヤ書2章3節にこうあります。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出ると。宣教の出発地点はやはりエルサレムなんですね。ではそのエルサレムで何が起こっているのでしょうか。まずそこはこれまで見てまいりましたようにイエス様の十字架と復活の場所です。イエス様が十字架にかかられたのがエルサレムです。そして今復活したイエス様が弟子たちに現れてくださっているのもエルサレムです。それだけではありません。イエス様はこの後天に昇られますが、そこから父が約束されたものをあなた方に送ると言われています。父が約束されたものとは高いところからの力と同じで聖霊のことですね。それは次の使徒言行録で具体的に出てきます。その聖霊がここにいる弟子たちを強め、励まし、導いてイエス様の復活の証人となって福音宣教に使わされていくことがここで約束されているのであります。イエス様が復活されたことを信じるばかりでなく、そのことの証人となって告げ知らせるためには聖霊によって覆われる力が必要だということですね。自分の力ではありません。神様の力、聖霊の力によって彼らはイエス様のことを証ししていくのですし、またそのことを通して彼らはイエス様と一緒にいることになるのです。そしてそのことを受け継いだ新たな弟子たちもまたイエス様の復活の証人となって福音を告げ知らせていき、それが世の終わりまで続けられるというのがイエス様のお約束ですね。このようにイエス様は最後にお約束とご命令を持って弟子たちに語られるのを終えられました。彼ら自身が弱さを持ち固くなな心でありましたけれども、イエス様はご自身の復活を信じられるように何度も証しを示され、そして熱心に語られ、彼らを信じることができるものへと変えられていきました。そればかりかイエス様が昇天後も神様のご計画としてなされようとしている罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるという福音宣教にも証人として用いられる、そういう使命を彼らに与えられたのであります。そしてそのための力をも与えてくださる約束をここで与えられました。その約束はその後どうなったのでしょうか。それは具体的には使徒言行録で記されていることになりますが、今言えることは、今私たちがそのイエス様の約束が実現したことの証人となっているということです。エルサレムから始まってこのアジアの日本という世界の果てまでイエス様が誠の救い主として十字架についてくださり、私たちに罪の許しを与えて救ってくださったこと、復活されて今私たちに復活の命、永遠の命に生きることの希望を与えてくださっていること、そのことをこの礼拝に集う中で、またそれぞれの生活の中で証しされているのではないでしょうか。福音はこのようにして今も 日々前進しているのです。来週でルカによる福音書の最後の箇所を迎えますが、この福音書を読み終えるとき、アーメン、ここに書かれていることは真実です、その通りです、私たちはそのことの証人ですと言って終えられますようにと心から願っています。それでは祈りを捧げましょう。私たちにあなたの福音を述べ伝えてくださり、そして私たちをあなたを信じる者へと変えてくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。今朝も敬愛する兄弟姉妹たちと共にあなたに礼拝を捧げています。そのことを通してイエス様が私たちの救い主であること、イエス様が私たちのために十字架におかかりになり、私たちの罪を許してくださり、またご復活なさって永遠の命に私たちに与えてくださったことを私たちは証しをしています。心からこのようなあなたのご計画に用いられていることも心より感謝いたします。どうか私たちは本当に小さな存在であり、また今もなお固くなな心になりやすいものですけれども、いつもあなたの福音によって心開かれ、そしてあなたのご栄光を述べ伝える、証しする、そのようなものとならせてください。どうぞ用いてください。そしてどうか私たちの周りにいる方々が救われていきますように心からお願いいたします。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。